5月30日、私のですねパソコンのカメラが進化しましたよ。はい、なんていうの、人工知能は感情を持つのか、
うん、わっ、来た来た来た、ズームしてます、ズームしてます。
今、ね、新機能イケメンズームっていう機能がつきまして、カメラがですねイケメンを察知するとズームするって今もう僕は毛穴が見えてますね、これ。
4K になったらすごいことになりますね、これ。
もうね、私のパソコン調子が悪いのか分かんないんですけど、カメラがね引いたりズームだったり引いたりズームだったり繰り返して大変なことになっています。
大変ですね、
これもスカイプならでは楽しみですね、
うん、
はい、今週はですね、私喋りたいことがありまして、
うん、
先週24日にですね清原祭りスペシャルにお邪魔してきました。ちょっとその話をいろいろしたいと思いますので、
はい、
その話をしたいと思いますよ。みんなレガシーさん来ると思ってたでしょ、はい、レガシーさんまた次の機会で行ってみたいと思います。それでは今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ、
皆さんこんにちは、福山雅治です。
ちゃんと自己紹介してください。
東京スタイリッシュスポーツ代表の菊池哲也でございます。
はい、皆さんこんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。お、今度またカメラが。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
カメラに引っ張られます。僕生まれて初めて福山雅治に似てるって言われたんですよ。
本当ですか。
福山、どう見ても福山雅治には似てないんですよ。
喋り方が似てくるんじゃないですか。いちいちちょっとカメラ
してくれるんですよ。
見てな、
イケメンズ。そういうことです。
はい、
はい、
さてさてということで、
もうその話は終わりですか。
福山さん、今回先ほどオープニングで言った通り、はい、清原マンスリーの話を。
はい、そうなんです。
はい、
先週のですね、
はい、
24日日曜日にですね、清原マンスリースペシャルっていう年に何回かやってるイベントなんですが、マンスリーなんで基本毎月やってるイベントのマンスリーの中で、
はい、
スペシャルっていう別名ディスクゴルフイノベーションという名前でやられてるんですが、
はい、
ワールドを意識したクラス、コースでやろうというコンセプトの大会をやっています。
はい、
で今回の大会のコンセプトがアベレージ 130m を超える18ホールでパー70、要はボールゴルフを意識したコースでタイトな OB だらけで、
へ
でやりましょうというコンセプトで発表されまして、
はい、
以前小山でやっていたんですが、
はいはいはい、
それを、まあ、小山がね、使えなくなってしまったので、
はい、
KDDI が、うん、関東オープンやってる清原でやろうということで、
はい、
開始された、もう何回目か分かんないんですけど、うん、そういうイベントがありまして、そこに参加してきました。
はい、
はい、
で、
どうですか。強 T が喋ってる時に引くんだ、カメラが。僕が喋る、
あ、
ほらほらほらほら、
それマイクにさ影響してるんじゃないですか、もしかしたら。
そうかもしれないです
ね
これは進化ですかね、
うんうん、接触不良じゃないでしょうかね。はい、ということで、はい、その清原マンスリーですけども、はい、どうなんですか、まあ、普通のマンスリーと違うというコースで、
はい、
何ですか、ワールドを意識したって先ほど言いましたけども、
はい、
そういう毎回のマンスリーでそれをやってしまうとやっぱハードすぎるんですか。
ハードすぎますね。
ああ、そうなんです
か。圧倒的にハードすぎますね。今回のコースはすごくタフなコースで、
はい、
私個人の感想だけを言わせていただけるとですね、はい、いただくとですね、いやーディスクゴルフってこんなに楽しいんだ、また投げたいなって久々に思えるような、うん、もう本当に楽しかったです。もう楽しい、これがディスクゴルフだって思えるぐらい、アメリカで行って投げるとこんな感じなんだよっていう楽しさの中でディスクを投げれました。本当楽しかったです。ただ、
はい、
でスコアを見ていくとですね、
はい、
パー70の設定で、
うん、
まあアンダーで回ったのは私一人なんですが、
うん、
まあそのパーを意識したプレーをできる人がまあせいぜい 3、4人、でパー70の中でもう100を超えてしまう人だとか、うん、まあ、90を超えてしまう人だとか、うん、そういう人がもうほぼ多数だ大会だったので、
はい、
まあ、それをもってじゃあ楽しめるのかっていうと、うん、またちょっと話は違うなっていう感じはしたんですが、
はい、
私はすごく楽しかったです。
うん、
で、
はい、
何を言いたいかというと、
うん、
今ちょっとラジオにリスナーの方がねすごく増えてくださってるんで言いたいんですが、
はい、
アメリカで今約40人強がディスクゴルフで飯を食ってるっていう風に賞金とスポンサーで生活できてるって言われていますが、
はい、
その人たちは当たり前にこういうコースで投げています。
は
ー、日常的に、
はい
はい、で今回のこのコースはアメリカのトップの方のコースレーティングというのがあるんで、
うん、
アメリカのコースに行くと常設であります、
うん、
はい、ということは行けば投げれる状況になってるんですね、
うんうんうん、
これが世界だっていうことを、知ってもらいたい、知り得る大きな貴重な機会だなっていうふうに感じました、
うん、
はい、それとちょっと私の意見として言わせていただけるのならば、
はい、
この大会はですね、うん、マンスリーで公式戦よりもはるかに難しいコースのマンスリーだったんですが、
はい、
ぜひですね続けてほしいです、
うん、
でこれをTD の方やスタッフの方はすごく凝ったコースを作ってくださったので、
うん、
例えば今年はこのコースでやります、例えばその四半期に1回とか年に4回っていうスパンでやってもらうとかしながら同じコースを何回も試させる、
うん、
挑戦させる、で、まあ、翌年になってコースバリエーションを変えてまた4回やるっていう形で毎回コースを変えずに同じコースでやっていくことによって攻略法を見出せたり、コースマネージメントを選手は覚える力がついてくるんで、そういう風にやってほしいなっていう風にすごく思いましたっていうぐらい、逆に言えばコースのクオリティも素晴らしかったし、変な理不尽さもないし、これは面白いなって本当に心から思えたので、
うん、
関東オープンのコースがいつもそうなんですね、はい、難易度高くて面白いコースなので、まあ、難しいと言ってしまえば難しいんですが、
はい、
変な意地悪さのない難しさなので、
うん
うん、こうすごく毎回いいコースを用意してくださってる中でのこういうイベントなので、
うん、
うん、本当にディスクゴルファー冥利に尽きるなっていう楽しさがありましたね、
うん、
はい、
関東オープンとは趣が違うんですか？
あくまで私は はっきりとしたことは知らないんですが、
はい、
このコースを見る限りあくまで主催者 TD の方はボールゴルフを意識してるなっていう、パー72っていうところ。
でも関東オープンのコースって、
はい、
なんかイメージだけですけど、ちょっと林間が多いイメージ。
あ、もう会場が同じなんで、それは一緒ですよ。
そうですね。で、はい、ボールゴルフを意識してるからって言って、だだっ広いところで投げるっていうわけでもない。
あくまでパーセッティっていう意味で。
ああ、なるほど。
でもそれはもうすごく伝わってきましたし、その中でまたその OB の多さとかっていうのが、うん、そこで私はアメリカを感じたんですけど、そのアメリカをでも通用するようなコースであったってところで、はい、もうこんなに面白いのはないなって久々になんかウキウキしながら投げてたんですよ。
OB が結構切られてるのって USDGC でしたっけ？
そうですね。
あ、そん
で、
あ、え？
強ティの口から USDGC って。
はい、なんですかね、投げるのは得意じゃないんですけど、そういう知識が増えてきてるので、はい、
いかにもです、
じゃあそれをちょっと思い出すようなコースだったってことですか？
あ、まあ、ちょっと そことはね、またちょっと USDGC は本当にすごすぎるんで、
あ、
ちょっとそことはまあ一線は期すんですけど、
はい、
その会場の持っているなんていうんですか、
うんうん、
環境があるんで、
はいはいはいは
い、そういう意味では USDGC っていうところではないんですが、
うん、
日本でやっていく中ではっていうか、まあその清原っていうあの場所を考えると、
うん、
いや素晴らしいなと、ちょっと感動を覚えるぐらいの
感
じでしたね。
はいはい。
でイベントとしてはもう本当に私の中ではもう結構最上級です。また公式戦、まあ変な話、公式戦参加しなくてもこれには参加したいなと思えるような、うん、
なるほど、
はい、ゲームでした。
はいはい
はい。
T2 が好みなところってやっぱテクニカルなところが多いという勝手な思い込みが、
そう、今回のそのアベレージ130を超えたコースっていうので、
はい、
やっていく中でですね、まあ、パーこそパー70っていう設定だったんですが、
うん、
清原って、まあ、その上がドカーンっていうのができなかったり、はいはい、林間がメインになるんで、どちらかというと 100m から 110m ぐらいの精度を求められたコースだったんですね、
はいはい、
ということで私はいわゆるウルトラレンジの ロングっていうに値するドライバーをですね、
はい、
今回1投も投げなかったんですよ。で、まあ一番投げたのはレパーとか、
あ
ーで次投げたのは T3 っていう、
はい、
まあフェアウェイからミドルレンジぐらいのロングっていうところには行かないようなドライバーが今回ほぼメインになりました、
はい、
でそれは、清原の場所はですね、ティーショットを飛んでもですね、落ちる場所が悪いと2投目が投げれなくなったという場所なので、それはもう私の戦略として、あとは私の持ってる飛距離として、まあその T3 だとかレパートとかで100から110っていうのはコントロールしきれるので、そのぐらいの距離の精度っていうのを求められるゲームだったかなっていうふうに思っています。
そういう意味、あ、ごめんなさい、
はい、
まあ、そういう意味でも、はい、コースマネージメント、あの2投目、
そうです、そうです、
まさにそうですよね、
はい、もう本当に今言おうとしたのは強いと一緒で、そういうところでもコースマネージメントっていう、
はい、
投げてゴールによってパッとするんじゃなくて、
うんうん、
2投目を考えた中での1投目っていう、
はいはい、
ショットしてアプローチしてパッとするっていうところの、そのこの競技の醍醐味ですよね、
うん、
うん、それを仕切れたっていう、うん、いいコースでしたね。本当に楽しかったですね。
頭使って投げるの好きですもんね。
ああ、そうですね。どちらかというとドカーンってやって、うん、はい、パッとしたっていうよりは、
はいはい、
なんでこうなるんだろうっていうところから始まるんで、うん、ここにこうして、ここにこうしてっていうのを考えるのが好きなので。
なんか三次元パズルを解いてるようなね、なんかコース戦略をしますもんね。
でね、私向きというか、私の本当に好みというか、うん、まあ、でもこの世界のディスクゴルフがボールゴルフに近づいてきてるんですよ、間違いなく。
そのボールゴルフに近づいてるっていうところが若干分かりにくいんですけど、
まあ、分かりやすく言えばパーが伸びてきた、日本のディスクゴルフイコールパー3だったん
ですよね、はい、
時代、
ええ、
それがだんだん変わってきてパー4が当たり前に入るようになってきた、
うん、
でまあせいぜいパー設定56、7である、
はいはい、
だけどアメリカはですね当たり前に60いくつっていうパーの世界で今やってるんですね、
うん、
っていうところにちょっと近づいてきた。ディスクゴルフイコールパー3っていう変、まあ、変な固定概念ですよね、
うんうんうん
うん、それが取れてきて、あのボールゴルフかパー72に近づいてきた。その一投目寄せてパッとする競技じゃなくなってきたっていうゲームとしての進化ですね、っていうのがすごく見られた。
なるほどね、
はい、
それはあれなんでしょうか。
素晴らしいです
よ、はい、あの世界的にも距離が伸びてるからパー設定が伸びてるってわけでも単純にはない。
単純にそれはすごく大きな要素としてありますね、
はい、
それはディスクの進化であったり、やっぱり飛ぶようになってるんですよね、
はい、
10年前と今のディスクっていうとチャンピオンディスクがなかったですから、
当
然そうするとスターライトもないし、
うんうんうん、
フリーザードもないし、
はい、
まあ、DX 主流時代に比べると、ね、ディスクが進化してるんで今のが飛ぶんですよ、
はいはい、
もう圧倒的に、
うん、
となってくるとどうなるかというと、やっぱりコースが伸びてくるわけですよね、
はい、
というのはもうゲームとしてボールゴルフも一緒ですね。クラブの進化、ボールの進化によって距離が伸びてきたからコースが伸びてくる、
はい、
全く同じ理屈だと思うんですよ。それは当たり前に進化の中であるべきことだし、
はい、
うん、そのディスクゴルフがどんどんどんどんゲームとしての魅力を増してきたっていうことの証明だと思うんですよ。
なるほどね、はい、逆になんか日本だとその広さが取れないから、
はい、
そのテクニカルの方向に持ってくパー4とかね、
はい、
そういうことにもまあ考えられる、まあ、さ今回のね清原の
マンスリーは
そうですけど、距離だけじゃないっていうところにもつながってくる、
は
い、
そうですね、
うん、
あとは今回のコースなんかはあの自分の精度を確認するにはもう最適でしたね。あの多分飛ぶ人が、うん、飛ばしに行っても勝てないコースだと思うので、うん、あの同じことを同じように何回できる、10回10投投げた時に何回同じことをできるかっていうところを求められるコースだったので、
はいはい、
あのすごく自分の技術の確認もできたし、
うん、
私なんかは自分のフォームのチェックポイントでこの方向をチェックすればこう飛ぶっていうところがあるので、
うん、
そのチェックにもすごく良かったし、
うん、
テクニカルで難しいっていうレベルでした。
なるほど。
それがまたその例えば舞妓だとか、うん、あそこでもっと 広くね、
うん、
あの選手にいろんなことを要求していくと、もっと飛ばしながらコントロールしなさいよっていうことを求められると思うんですけど、うん、それはもうそのコースの個性っていうのがあるんで、うん、
はい、
そこに合わせてその TD の方とかがね、どういう課題を準備するかっていうところで、
うん、
その TT とかのセンスが問われるところだと思うんですが、
うんうん、
作る側の、センスっていうんですか、
はい、
っていうのがだんだん問われる時代になってきたのかなと。
なるほど。
そういう意味では今回の清原なんかはもう挑戦しがいのあるコースだし、うん、一個一個に作者の意図を感じられる。
ああ、面白いですね。
それって面白いんですよ。すごく面白いんですよ。うん、っていうコースだったので、もう何をやらせたいかが分かったんで、
はいはいはい、はい、
もう楽しくてしょうがなかったです。ああ、こうやって投げさせたいんだろうなきっとっていうのが分かったので、もう本当にね、公式戦じゃなくてこんなに熱っぽく語る T2。うん、いないですよ。なんか久々にディスクゴルフあんまり楽しくて、いやーディスク楽しいなってずっと言ってましたもんね。
なんかあれですね、その推理小説を解きながら読むような。
そうだから、なんか何メーター先に投げたから、
うん、
一時期はあったんですよ。飛ぶから、いや飛ぶだろう、パターでこれだけ飛ぶ俺ってすごいだろうみたいな時代あったんですけど、
はい、
もう全然、ゲームを制すっていう、うん、ゲームを支配するっていう感覚が のなんて充実感というか、そこに尽きるなっていうふうに思いますね。
なるほど、はい、なんか久しぶりに楽しげに話す T2 を。
楽しかった、本当に楽しかった。T あの私なんか原殿さんとずっとやり取りさせてもらった、一緒に回れて回らせてもらったりとか、
はい、
いや本当に楽しかったです、ありがとうございました。
なるほど、
本当になんかありがとうございましたって感じです。
また今後もそういうような公式戦でもね、そういうなんか作者の意図を解きほぐしながら攻めるようなコースが増えていくと、う
ん、公式戦でできそれができたのがあそこの南相馬なんですよね。
震
災前の南相馬、今南相馬の方は本当に大村さん筆頭に頑張ってくださってですね、常設コース復活しましたから、
うん、
はい、
またちょっと投げに行きたいですね。
ツヨティは未知なんですよね。
そうなんです、知らない世界なので、
はい、今でこそですね、まあ、ゴルフ場2本2発でメジャーやっていますが、
うん、はい、
一時期はこの東日本メジャーは南相馬というふ
う
になっていまして、う
ん、はい、
もうオープンから林間からあり、
うん、
あれはもう日本のディスクゴルフの最高峰だったと私は思っているので、う
ん、なるほどね、
またどこかで南相馬の公式戦というのはね、
はい、
待望ですよね、
うん、
待ち望んでいます。
はい、わかりました、またあのちょっと一回連れてってください。南相馬、はい、
うん、行きましょう。なんかインターがすぐ近くにできたらしいので
。ああ、そうですか、じゃあぜひぜひ、はい、ということで、今回は先日行われた、清原マンスリースペシャルの話題でお届けいたしました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
TSS Radio。
はい、それでは今週もメッセージが来ております。
あ、ありがとうございます。
はい、ちょっとですね、じゃあちょっと本文読み始めますが、まあ、T2 さん、
あ、かっこいい登場をするわけですね。
はい。T2 さん、つよ T さん、事務局長さん、
あ、事務局長さん
今いませんけどね。こんにちは。
こんにちは。
佐賀の事務局長です。
佐賀局長ですか。
佐賀局長様、はい、ありがとうございます。はい、先日わけあって清里の森オープンにアマチュア参加してきました。
つよ T 一緒に回ったって言いましたもんね。
はい、
しかもわけありだったんですね。
ねえ、なんかあの格安航空券でいらしたみたいですけども、
はい、もちろんでしょう。
前回の放送でつよ T からも結果報告が、はい、ありましたが、はい、第三者の目線から見たつよ T レポート並びにアママスター部門の選評ということで書いています
それ。これ史上初ですよね、つよ T レポートって言って、はい、まあ、言い訳しかないつよ T。
はい、
今回良かったですもんね。
いや、ちょっと読みますね。はい、まずつよ T ですが、試合開始前から長く投げていないとか言い訳からのスタートでした。
あ、佐賀の事務局長さん、これはですね、言い訳じゃない、つよ T 毎回これを言います。
デフォルトですね、
予防線を張ってるんですね。
はいはいはい、逆に周囲が気を使ってしまい、ナイスショットの声やナイスパットの声が白々しいほど彼を励まし続けました。
つよ T、どこ行っても一緒ですね。
なんか別に僕は淡々と投げてるつもりなんですけど、肌から見るとそういう感じなんですね。
で、僕もだいぶ気使って声かけたの。そう
なんです。本当ですか。気を使わないでいいんですけどね。はい、そのおかげかスタートからボギー連発していたつよ T にも時折パーが出るようになり、特にアプローチに光るものを見せ始めていました。
いや、つよ T は違いますよ。はい、パー4がパーだったんですもんね。
まあまあ、そういうつもりで投げてたんですけど、でも肌から見るとそういうことなんですよ。はい、一緒に回ったゴンさんのキャディのツッチーさんからもありがたいアドバイスが彼に飛び始めると一層調子を上げたように見えました。終わってみれば前年のスコアも、まあ何等でしたっけね、もう忘れちゃいましたけど、何とか上回って本人的には満足げに見えましたと。
大満足だったんですよね。
予想通りで、もうシナリオ通りですよ。
素晴らしいじゃん。シナリオ通り行く試合なんてないですからね、普通に。
はい、そして、13番ホールで、ゴンさんのティーショットがゴールを越え駐車場まで飛んだのですが、そこに止めてあったつよ T の赤い愛車のホロに突き刺さっていればその満足も帳消しだったかもしれませんけどねって余計なお世話ですけどね。本当にもう
僕、素朴な疑問言っていいですか。
はいはい、
オープンカーって止めてるときどうするんですか。
いや、一応屋根僕は閉めてますけど、別に
やっぱりそうですよね、オープンにはできないですよね。
うん、まあでも で、なんですかね、開けといて皮が焼けないように背もたれをこう前に倒すっていうのも礼儀みたいなのもあるんですよ、オープンカーの、ね、遊戯がね。
その間にじゃあ勝手に誰かが乗ってても分かんないってことですか。
まあそうですね、キーあればですけどね。
でもキーはないでしょうけど、
あ、まあはい、
誰かがくつろいでても分かんないってこと
ですか。分かんないですよね。
だから気分を味わってても、
まあ、長時間、なんかその辺にちょっと止めてとか店に入るぐらいだったらそのくらいでもいいのかなと。そのためにグローブボックスにキーとかもついてるんですよね。
ああ、そうなんですね、突き刺さってしまうのか。
はい、それでは、さて次に選評ですが、私自身も、初めてのコース、下見時間もなく挑んだ大会だったため、はい、アップアップの状態でしたが、序盤は運よくトップを取る展開になりました、
うん、
しかしいつものことながらパットが不安定になり、ついには 2,3 メートルのパットまでイップスで外しまくり、すみません、はい、イップスって何ですか。
イップスっていうのは、はい、あの距離が近くなると体がこう、まあ、極度の緊張状態に陥って、あの体がうまく意識通りで動かなくなるという現象ですね、はいはい、特に短い距離入れて当たり前のパット、ゴルフ用語なんですけど、あの入れて当たり前だと思われるところだと周りの人は当たり前だと思うけど自分は緊張するわけですよ、
はいはい、
それで緊張しまくって体が動かなくなって近い距離の時に起きる現象ですね。
あ、なるほどね、
制御できなくなってしまうって、
はい、そして予選終了時点では、ゴンさんに、2投ですかね、2投もちょっとハテナがついてますけども逆転されてしまいましたと、
はい、
決勝ラウンドでは開き直ってプレーしたところ運も味方して再逆転したなと思っていたら思わぬ伏兵の福島の、
うん、福島の優ですね、
優ですね、オサではないですね、福島の優
白井さん、
白井さん、はい、が、終盤でパーティーをバーディーバーディーを取りトップタイに。そのことに気づかずにいた私は最終ホールで安全策を取りすぎてボギーを出してしまい一等差で逆転されてしまっていました、
うん、
ロースコアタイにはゴンさん、強手岩順位を無視して前年、うん、何ですか、タイ前年上昇に協力していましたけどねって。
かっこいいんですよ、
はい、
苦笑しなくていいんですよ。ツヨティはそれが目的だった、
はい、目的だったですね。
ツヨティは優勝ですよ。詰まるところ。
気分はね。
そうですよ。
はい、以上第三者的ツヨティレポート＆選評でしたと。はい。
推進が面白いですね。
ね、
これに対してなんかないんですか。
いや、やっぱり他人から見るとこうどうしようもない戦いをしたんだなっていう
のがよかった。だいぶ気を使わせてしまった、
気を使う必要なかったんですけどね。読んだで言ってたんでね。はい、追伸、今大会で私は晴れ男だなと実感しました、大会の翌日も瞬間的に雲の切れた富士山を、元栖湖越しに見ることができました。雨男の杉淵くんを救ったのは多分この私ですと、
お、
はい、断言されております。
ツヨティも晴れ男だと言っていたので、
あ、私ね晴れ男じゃないんですよ。
あ、違うんですか。
一緒に行ってる晴れ男とか雨女に左右されるタイプですね。
あ、じゃあもう本当にじゃあ佐賀の事務局長さんの今回は、
そうですね、
あれ男っぷりに強いチームうまく乗っかって、
はいはい、
乗っかれなかったのはうちの杉淵淳一だったと。
そうですね、なんかそういえば決勝ラウンドだったかな、なんか佐賀の事務局長さんの奥様がずっと一緒について回られてコースを、まあ、その辺もね、なんか
私は奥様をお会いしたことないんですけど、
ああ、そうですか、はい、一緒にやりませんかってこうお話を。
あ、それはあれですか、
え、
奥様奥様、奥様の内面は聞くぞといきませんか。
もしかしたら聞いてるかもしれませんね。
あ、そちらの奥様ではない。
え、そちらの奥様、あ、佐賀の事務局長の、
そうですね、
さんの奥さんですね。
奥様の内面は聞くぞとオープンに来てみない。
来てますからね、来てることで。
私もちょっと来年行こうかなと思って。
あ、本当ですか、いいですね、
は
い、
久々にね、
そうすると
5年ぶりぐらいに行こうかなと。
強ティのこう、はい、あ、でもアマチュアは見ないか、
見ない、残念ながら、ね、
見れない、
機会がないです、
ね、機会がないですね、
はいはい、
残念な戦いぶりをこう見れるかなと思ったんですけど、ね、
みんなで表彰されましょうよ、
はい、ぜひぜひ、はいはい、というような今週はいつ、いただきました、
はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
TSS Radio、
今回のテーマはなぜ清原スペシャルが面白かったのか というテーマでお送りいたしました。
なぜ清原スペシャルが面白かったのか、
うん、
ああ、え、じゃあ話しますか。
いやいや、これ本編ですから
もう話終わった。
あ、話終わりましたね、はい、
いやー面白かった、
いいですね、
これがディスクゴルフですよ。
なるほど、ザ・ディスクゴルフ、
本当に This is ディスクゴルフですよ、
はい、はい、ということでまたちょっとね、そんな話もいろいろ出てくると 今後もね聞きたいなと思います。
はい、日本のディスクゴルフを面白くしていきましょう。
はい、それでは、東京スタイリッシュスポーツレディオでは皆様からのお便りをお待ちしております。
はい、
Facebook ページの、コメント欄、
はい、
ポッドキャストシーサーブログのコメント欄ですね、
はい、
つよT2の直接のメッセージも構いません。
はい、
はい、ぜひぜひ皆様の熱いメッセージをお待ちしております。
ありがとう。最近メッセージ多くていいですね。
そうですね、嬉しいですね。
メッセージはですね、はい、我々がワクワクしちゃうんですよね、本当に、
はい、
ぜひ、リスナーの方々の声でこの番組成り立っておりますので、清原でもいろんな方に言われました。
一
応聞いてるよって。それと同時に同じぐらい言われたのはね、T2 久しぶりと。
あ、
なるほど、私的には大して久しぶりではなかったんですが、
はいはい、
マンスリーによっぽど出てないイメージがあるんでしょうね。
なるほど、
皆さんに久しぶりという声をかけていただきまして、
ありがたいことじゃないですか。
ちょっと出なきゃいかんなという感じましたね、うんうんうん、
はい、
はい、
東京スタイリッシュスポーツレディオ、お届けしたのは
代表の福山雅治です。菊池哲也と
東京スタイリッシュスポーツ、
顔が冷たかったんですよ。
はい、
ついての顔が冷たかったんですよ。
いやいやいやいや、はい、ここは編集しますよ。広報の高橋剛でお届けいたしました。それでは皆さん、また来週。
さよなら。